皆さんこんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院経営のヒント、本日は第143回をお届けいたします。クロさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは今回のご質問です。人材雇用にあたって公費の基準をどのように設けたらよろしいでしょうか。即戦力でなくても構いません。時間をかけて育成していくつもりです。しかし一方で育てることができない部分もあると思います。どれくらいの伸びしろがあるのか、人間性に問題はないのかなど、その人の将来性や潜在能力を見極める方法が知りたいです。よろしくお願いいたします。ご質問です。
要は採用を検討していて、
はい、
で見極めるときに即戦力じゃなくてもいいと、
はい、
でまあ、その伸びしろを図る、まあ、手段と面接方法と見るべきポイントを聞きたいという解釈ですね。
そうですね。
解釈ですね。はい、でこの先生もすでにある程度分かっていらっしゃると思うんですけど、治療院の、まあ、採用失敗するパターンというのは、まあ、
はい、
多くの、まあ、スタッフさんを雇っていらっしゃる先生だったら経験あると思うんですけども、まあ、即戦力が欲しいと思って、まあ、大体中途採用ですね。で、まあ、学校の後輩とか、まあ、第一つ出て、
はい、
まあ、今だったら理事部さんとかね、ウィルバンさんとか、
そうですね、
そういった求人のサービスやってる会社経由で、人をね採用すると思うんですけども、まず即戦力をみんな欲しいと思うんですよ、やっぱり。やっぱりね、人が足りないから取る、
はい、
要はないところの穴埋めで人を取るケースが非常に多いので、これ大体失敗しますね。焦って取った人は失敗して、やはり、まあ、これは本当に誤解を招く表現の一つでもあるんだけど、
はい、
やはり中途市場に転職を探している人っていうのは、前の職場でダメだった、もしくは、何かしら問題を抱えていて転職を結構渡り合えている人とか多い業界だし、まあ、要するに転職者には、まあ、中業界に限らず、要はどっかこう新卒で入社もしくは働いていて、なんか気に食わないこととか、まあ、ただ不運だったかもしれないけど、転職する人が多いので、結果この人材として伸びしろがないとか、変に癖を持っていたりとか、ちょっとこう自分のスタイルを突き抜こうとか、よくあるのが前のお店、でちょっとポジションがいい、先生なんかは前のやり方を引き継ごうとして、我流をね、前のお店で恋したみたいないう先生ね、転職してくる先生多いんですよね、意外と。
そうです、
ね、感じたことないですか。
やっぱり黒犬店舗でも、まあ、1年間で今22人か3人ぐらいまで増えてるんですけど、3日で辞めた人もいれば、
3日で
辞めた人もいれば、もう今も一生懸命働いてくださる方もいて、
ね、
はい、やっぱりその違いというのは、先ほどクロスおっしゃったように、そもそもその今の院と昔の院との違いに対して受け入れる姿勢がまずないんですね。
そうですね。
やっぱり前の院で成功している自分のこの成功体験をそのまま新しい職場でもやろうとしているっていうのが、そもそもそこが違うんだよっていうところを、やっぱり面接の段階から理解していただかないと、なかなか難しいのかなと思いますね。
そうですね。まあ、中途っていうのは、まあ、よくね、一般市場、労働市場で、中途っていうのは100人に1人ピカがいると、はい、で新卒というのは10人に1人ピカがいると言っていて、ピカというのは将来その会社になってたるくらいの素晴らしい人材、
は
い、で、まあ、簡単にね、まあ、常識で考えて素晴らしい人って、まず辞めないし、会社でも話したくないし、それに条件を用意されるんで、基本的に中途転職市場の求人サイトとかにあんまり出てこないんで、でもしすごく有料であれば独立するし、まあ、辞めたとしてもすぐヘッドハンドというか、じゃあ打ち切れないよってすぐ声かかるんですよ、優秀な人って。かかんないから、そういった転職市場とかは簡単に引き抜けたり、優秀な人はまずなかなかね、すぐパッと来ませんし、そういった転職市場にいないということで、まあ、その中で伸びしろがある人を探すときの基準というのは、まず面接だけじゃ分からない。僕のね、今、株式会社クロケングループ、
はい、
もうかなり人数がいて、毎日の今面接やってて、もうどんどんどんどん今人が増えてて、採用部もかなり頑張ってるんじゃないかなと思うんですけども、面接だけとやっぱりね、見極められない。向こうもやっぱり、時間と、
はい、
まあ、労力をかけて、その院に来て面接を受けて、交通費もね、かけてくるわけですから、まあ、受かりたいと思ってくるわけです。だから、当然こう、いろいろね、メッキをつけてくるわけですよ。メッキをね。いいこと言うわけですよ。なかなかそれを、1時間くらい面接では、なかなか、見破れないので、あとその特に年齢が高ければ高いほど、そういうのは転職慣れてきたりとか、
面接とか慣れてると、
確かに賢くなってますからね。
そうですね。
採用してからラジャパーみたいな、
一
回日本の雇用制度、まあ、労働基準法をしっかり守っている中央さんであれば、
はい、
一回採用すると結構めんどくさいんですよね。労務的なもので、はい、解雇とかね、労働基準法がやっぱり強いので、中央院も当てはまってしまうので、やっぱり解雇なかなかしづらいところなので、極力その瀬戸際の採用でそういった可能性があると弾いていく、その手段なんですけども、
はい、
面接の後に、まあ、1回の面接じゃなくて、まあ、最低2回くらい、その後に1回来てもらう、採用体験会みたいな、1日就業体験みたいな、はい、形で、それもしっかりと、割り切って、就業体験でここで働いてみてダメだったらダメですよと、あとは、まあ、うちのグループでやってるのは、本体の方ね、やってるのは、3ヶ月間の期間雇用契約に関して、その3ヶ月間お互い働いてるのを見て、良ければ正社員、正式な正社員雇用契約、これはその採用媒体によってもできるとかできないとかありますし、まあ、その、まあ、正社員募集とか言ってて、まあ、一応雇用期間契約っていうのを、まあ、人によっては準備させていただくので、まあ、ちょっとね、抵抗ある方もいることはいるので、まあ、本当にやり方次第なんだけど、できればやっぱり、試業期間、お互いこう気持ちよく、こう、ね、辞められるというか、こちらは辞めていただく、向こうは辞めれるような、3ヶ月間働いてみて、こちらもあなたを、審査するし、あなたも3ヶ月間、その会社を審査してくださいと。 お互いに、ぜひ働こうとなったら、ガチ学習ができるようにちょっとなったら3ヶ月後正式に働いて、その時からは給与もしっかりと高い方ので設定させていただきたいということで、なぜならば仕事っていうのは人生の一部だり多くの時間を割くものだから、お互い嫌な関係がどっかにあったらキスキスした関係で働いてないし、あなたも1回働いてちょっと初期の働いてまた辞めたらあまりいいことはないと、こっちも採用して、まあ、法律の関係とかもいろいろあって、できれば見極めてから採用したいと、ということでお互い同意を得て採用の、ね、期間を見るということですね。あとできれば新卒採用を力入れてた方がいいですね。自分が出た学校の後輩とか、はい、あとその人のつてとかで新卒、新卒っていうのはまず他の治療で癖がついてないので、まっさらな状態なので、あと技術もまっさらというかいまいちな状態ですけども、それを育てられるその気持ちとかその仕組みがあるんだったらば、新卒で取った方が、まあ、無難といえば無難ですし、確率もかなり高いですし、やめづらいですね。転職チームはね、やっぱりちょっとこう癖があったりとか、なかなかうまくいかないことが多いですね。転職で取れたらしっかりと、面接1回、2回、就業体験、雇用期間契約で、本当にいいかどうか見たら、それもちゃんと同意を取った上で、ということをやっていかないと、やっぱり採用してからだと、解雇って本当しんどいので、
です
なら、人を見た目の基準っていうのは、飲みに行ったりとかね、プライベートでちょっと、かっちりして向こうも緊張してると、なかなか本音を出してくれないので、まあ、ちょっとお酒が入ったりとか、場所を変えてみるとか、まず働いてるときとか。そういったところも見ないと、それでもなかなか、ね、うまくいかないこともあるから、
そうですね、
非常に作業って難しいけど、そういうところね、
人間性とかで言ってみれば、やっぱり自分に合うかどうかというのが大事ですね。
そうですね、お互いね、メッキを張ってますから、最初、
そうなんですね、
背伸びしてるんでね、そこをまず、かかとを下ろして、こう腹を割って話して、どうなりたいのと、治療院この瞬間に立てる、あなたどうなりたいのと、
結局そこですよね、
あなたこの人に働くことで、あなたの人生をどうしたいの、まあ、ちょっとうさんくさいというか、苦しい話ですけど、はい、でそういったその自分が目指している治療院経営の方式を、方法というか、理念というか、思いというか、その院長の人生観というのを、その採用内容にぶつけてみて、その採用されたいと思っていらっしゃって、応募してきた方がそれに共感してくれたりとか、ぜひ一緒にということを、能力採用よりもそういった思いとか、一緒にやっていける同志として、
ですね、そのビジョンを共有できるとか、
そうですね、
共感できたらっていうのは確かに、
人生観とビジョンですね、当然、収入面とか、雇用費入ってるか入ってないとかも重要なんですよ、
はい、
なんですけども、そういった思いとか、一応のビジョンとか、まあ、かって主義とかね、いろいろその採用を応募してくる方もいろんな思いがあると思うんですよ。それとすり合わせみてしっかりと、それが面接1回2回で就業体験、それから期間交流計画、ここでしっかりとすり合わせていくと、その段階でもあこれちょっと嫌なと思ったら、やっぱりもうそのままごめんなさいって言って、うちもね100通くらいね、転職バイトに応募、本体もね、が来ても、実際面接に届くと10人とか、そこでも、ね、応募してきていたので、実際面接、うちの本社に来て、こう面接を、一次面接を受けたのが 10%、その中で二次面接に、まあ、役員面接で、ね、僕ら幹部が出て、さらにその5分の1とか、5人に1人とか、100人のうち10人のうちの2人とか、100人2人ですかね。
相当ですね。
で、さらに、就業体験やって、うちの会社のことをさらに詳しく何時間も説明して、で、うちの考え方とこういう考えでやってますと、で、キャリアパスはこうですと、だからこう大丈夫ですか、給与感とか違いないですか、かなりこう確認して、さらに3ヶ月間実際やってみて、うちの会社のレベルとか考えとか働き方っていうのをちょっと体験してみて、もうダメだったり詰めると、でも、もうここまで来たってことはもう採用前提にしてるから、僕らはできれば採用したいと、でも最後の確認だから、あなたもこれで最後、面接してる気分で、うちの会社の社風に合うかどうかを確認してほしいと、で最後3ヶ月後、途中でやっぱ辞めるって人もいますけど、3ヶ月後どうするって話で、
正社員
です。というパターンが、これやると大体外れないですね。でも、これで今言ったの分かったように、非常に手間がかかりますよね。
そうですね、時間もそれなりにかかりますね。
そうなんですよ。この手間と緊急性が、時間もかかるプロセスが。で、採用する、雇ってられた、使用期間で辞められたら、その分3ヶ月だったら3ヶ月間払ってる、お金もね、給料払わなきゃいけない、その期間も、はい、無駄になっちゃうので、どこまでしっかりやるかは、もうその先生の、端的に言うと、経済力っていうのは、ね、まあ、お金がないと一切できないっていうのは、現実としてあるので、あとその余力、施術でいっぱいいっぱいでもね、教えてる時間がないとか、すり合わせ時間がないとも厳しいですし。あと緊急性ですね、もう明日から入ってこないと困るという状態であれば、なかなか以上取れません
よね、もうちょっと計画的にやらないと、
そうなんですよ、採用も計画的に、足りなくなる前に予定して採用していく、前もって採用していく、いなくなったらその穴に埋める採用じゃなくて、今は足りているけど、将来こうなるだろうという前向きな計画のもとに採用していかないと、いい採用できませんね、これが最大のポイントですね、そしてさっきのプロセスを追って、能力とか現実のスキルとか治療スキルとか経歴ではなくて、思いとかビジョンにしっかりすり合わせした上で、共感してくる人を採用していくということができれば、雇ってもね、ストレスが少ない。まずやる気先生とね、
そうですね、
もう一回します。
確かに。
なんかね、中途半端に雇っちゃうと、なんか、聞いていた話と違うとか、給与が違うとか、
あれ気使っちゃう、
ね。そう。先生、私はこう思いますとか言われて、全然なんか、馬が合わないとか、結果は辞めちゃうし、そのまで雇ってきたんと、採用コストも育成コストもかかっちゃう。ただ、契約画的に取った方がいいですよというのをお勧めしてますね。ぜひ、そういったところに視点を置いて、採用というものを、
そうですね、
計画的に考えていただきたいなと思いますね。
はい。ということで、工藤健治療院経営のヒントをお届けしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。